今日の箇所は出エジプト記34章1節から16節までです。出エジプト記の34章1節から16節までですけれども、はじめに9節までをお読みします。主はモーセに仰せられた。前と同じような2枚の石の板を切り取れ。私はあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉をその石の板の上に書き記そう。朝までに準備をし、朝シナイ山に登ってその山の頂で私の前に立て。誰もあなたと一緒に登ってはならない。また誰も山のどこにも姿を見せてはならない。また羊や牛であってもその山のふもとで草を食べていてはならない。そこでモーセは前のと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りに2枚の石の板を手に持ってシナイ山に登った。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎とその人罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に四代に。モーセは急いで地にひざまずき、伏し拝んでお願いした。ああ主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自分のものとしてくださいますように。アーメン。昨日の箇所ではモーセは主の御前に出てイスラエルの民のために取りなしをしました。そして主はそれを聞き入れて、確かに主はイスラエルの民と共に登ってくださるというところまでモーセはその確約をこぎつけるに至りました。そこで主はですね、かつてあの金の子牛の事件によってモーセの手によって割られてしまったあの石の板、まあ、契約の印ですね、それを今一度再びそれを戻そうということで、主は再びモーセに前のような2枚の石の板を切り出して、そして私のところへ登ってきなさいと命じます。そして前回と同じように、誰もモーセと一緒に登ってはならない、また誰もその時人は山のどこにも姿を見せてはならず、また獣もその山のふもとであたかもなんか日常的に草をはむようなそういうことをしてはならない、主が御言葉を御約束を与えておられるその期間は、誰もその聖なる主が臨在される山に登ってはならず、また日常的なことを欠かずやってはならない。でそれで、モーセは主が命じられたように翌朝早く2枚の石の板を手に持って山へ、シナイ山へと登っていきました。そして主は雲の中、あのシェキナの栄光の中において主は語られます。この6節と7節ですね、 この鍵括弧で主が語っておられる場ところが主ご自身のその性質を表しております。まず主は憐れみ深く情け深い神、怒るに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許すもの。まずですね、主はどういうお方か。主は憐れみ深く情け深い神です。怒るに遅く恵みと誠に富んでおられる神。旧約の神といいますと、何かと主は罰を下されたり、またなんか聖絶をしたりとか、そういう恐ろしいイメージがあるんですけども、しかしですね、主はそれに勝ってなお許そうとされる神、憐れもうとされる主です。そして主に聞き従おうとする生徒たちには主は恵みを仙台にまで及ぼされます。大体神様がですね、恐ろしいと感じるのは人の側が何か罪を犯した時ですね。主は忍耐深く待っておられる主です。主は確かに大洪水によって人類を一度滅ぼされました。しかしそれはその前に人類は何代も何代も何をし続けてきたか。人はそのノアの時代に至るまで、あのカインの時代からずっと千何年という長きにわたって主はカインとその子孫たちに憐れみを示し、またセツとその子孫たちに憐れみを示し続けてきたんですが、しかしその何千年という期間、人々は好き勝手にして、そして結婚してはならぬ者たちと結婚し、そしていよいよノアとその家族以外の全ての人類が主を捨てて堕落するに至るまで、そこまで主はですね、忍耐して憐れみ深くあられたわけです。それは創世記の、6章だか7章、その辺がノアの洪水の箇所なんですが、私たちは聖書を読むと数ページでその箇所を、カインの時代からノアの時代まではわずか数ページで読み飛ばしてしまい、主はすぐになんか怒って人類を滅ぼされるな、そういう印象を受けるんですが、しかし実に主は何千年もの間の忍耐、その数ページに隠されていたわけです。経図、それは人はすぐに読み飛ばしてしまいます。しかし人一人の名前分の一生分だけ主はその期間忍耐をして、ですから何千年も忍耐しているんです。主は確かに義なるお方ですから、ですから人が罪を犯すことはお嫌いなさいます。しかし主は人が罪を犯してもなお主に立ち返ろうとする人、悔い改める人に対しては主は憐れみ深く情け深い、怒るに遅いお方です。アダム、ソドムとゴモラも滅ぼされましたけども、しかしそれもまた主の御前にですね、そのソドムとゴモラの叫び、彼らのうちで行われている暴虐が天にまで届いたから、ですから天にまで届く以前にソドモとゴモラがしっかりと悔い改めていればよかったわけですけども、しかしそれはしませんでした。あの義人ロトがソドモの町、ゴモラの町にいたんですが、しかし彼らに習わず、むしろ自分たちの好き勝手な行為をしたから、ですから彼らは滅ぼされてしまったわけです。そしてこの出エジプトの民に至っても、主から、ね、以前のあの契約、実戒があのホレブの山のふもとにおいて語られた時、民はその主の栄光を見ておりました。そして主ご自身がモーセとあの雷鳴の轟きのようにして語られるのを見て聞いていたんですが、しかし40日も経たぬうちにそれを破ってしまった。だから主は滅ぼそうとされた。しかしモーセの取りなしによってこのイスラエルの民は救われましたね。人は 何かとですね、自分のしたことを何か度外視して忘れてしまって、そして主はすぐに怒られるお方、主は裁きに満ちたお方だと勘違いしやすいんですが、それ以前に主の憐れみ、主の許し、主の忍耐、いかに人がですね、主を怒らせ、主をないがしろにして、主を悲しませてきたかというところに、私たち人間の側はむしろ自分自身を内省して悔い改めて、そして主の憐れみ深さ、恵み深さを覚えるべきなんです。この主は憐れみ深く情け深い神、この6節7節の言葉はですね、後に何度か繰り返して語られます。今日読んだこの箇所では、この民はあの金の格子の事件によって甚だ主を怒らせました。主に悲しむことをしました。しかし主はモーセの取りなしによって許し、また民全体も自らの身から飾りを外して、そして悔い改めたからこそ、主は再び憐れみ深い神として、もうモーセが割ってしまったあの石の板、あら二度とやらないよということではなく、もう一度私はそれを与えよう、だから戻って私のところに戻ってきて、そして私のもとに引き従いなさい、そういうふうに呼んでおられます。この主が憐れみ深く情け深い神であるということ、またですね、出てくる箇所が、例えば民数記の、14章ですね、この民数記14章においてはですね、今度また民がですね、主を怒らせる場面です。イスラエルの12人の石膏が約束の地カナンを偵察しに40日40夜行って戻ってきた時、ヨシアとカレブ以外が悪い報告をして、そして民や全体はですね、ヨシアとカレブの報告ではなく残り10人の悪い報告の方に先導されて、でそれでエジプトに帰り出そうと言い出して、そしてヨシアとカレブに石で撃ち殺そう、その時に主がこの栄光の雲を持って現れて、そしてイスラエルの全体に私はあなた方を滅ぼそうと言うんですけども、しかしモーセはそこでまた取りなすんです。民数記14章の18節からですね、民数記14章の18節から、主は怒るに遅く恵み豊かである、咎と背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼすと、あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大い大きな恵みによって許してください。ここでもモーセが取りなしの祈りをしております。それに対して主は20節、主は仰せられた、私はあなたの言葉通りに許そう、しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない、私を侮った者も皆それを見ることができない、ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる、彼の子孫はその地を所有するようになる。アメン。主はここにおいてもまた許されました。 主は確かに許しに富む方です。主は確かに恵み豊かです。しかしそれでもなお民がですね、私たちが固くなな心でもって主に逆らい同士するのであれば、やがてその私たちのメモリ、恵みのメモリを達せなかったら、主はやがてですね、罰を下されます。主は恵み富むお方だから、許しに富むお方だから、だから好き放題やっていいんだ、そういうふうにやっている者たちに対しては、主は明確に約束の地へと登らせないという報いをお与えになりました。毎度は刈り取れです。主は確かに恵みに富み許しに富むお方ですが、しかし義なるお方であり聖なるお方です。そして全地は主の栄光に満ちている以上、主に逆らう者はそれを、その約束の地、主が祝福してくださると約束されたその地に入っていくことはできません。主はその父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼすと言われました。しかしこの代がですね、その父の偶像崇拝とか、またその諸々の悪しき行いを悔い改めるのであれば、主はその代から後を祝福で満たされるお方です。祝福を、主をより頼む者はその恵みは仙台まで、出エジプト記の方に書いてありましたね。それに対して、主に逆らう者はその人が3代4代、この対比すごいですね。出エジプト記の34章の7節では恵みを仙台まで保ち、ね、主により頼む者は恵みを仙台まで保ち、しかし背く者には3代4代です。主はそれだけ恵みに富たもうお方です。モーセは主がこのような、自己紹介、主は憐れみ深く情け深い、それを守る者には恵みを仙台まで、しかし背く者には3代4代に、そう言われるんですけれども、モーセはですね、その言葉に力を得て、再び取りなします。9節です。ああ主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように。モーセは直接的にここで願っております。どうかあなたが共にいて進んでくださいますように。どうかこのうなじの怖い堅くなな民を許し、そして私たちをご自身のものとしてください。それに対して主は仰せられます。この10節から16節のまで、17節まで、17節までのところを見します。主は仰せられた。今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民すべての前で、地のどこにおいても、またどの国々のうちにおいても、かつてなされたことのない苦しいことを行おう。あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである。私が今日あなたに命じることを守れ。見よ、私はエモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エムス人をあなたの前から追い払う。あなたは注意して、あなたが入っていくその地の住民と契約を結ばないようにせよ。それがあなたの間で罠とならないように。いや、あなた方は彼らの祭壇を取り壊し、 彼らの石柱を打ち砕き、アシラ像を切り倒さなければならない。あなたは他の神を拝んではならないからである。その名が妬みである主は妬む神であるから。あなたはその地の住民と契約を結んではならない。彼らは神々を慕ってみだらなことをし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招くとあなたはその生贄を食べるようになる。あなたがその娘たちをあなたの息子たちにめとるなら、その娘たちが自分たちの神々を慕ってみだらなことをし、あなたの息子たちに彼らの神々を慕わせてみだらなことをさせるようになる。あなたは自分のために鋳物の神々を作ってはならない。アメン。主はですね、ここで新しく再び契約の、まあ、修復といいますか、契約の更新といいますか、再び契約を結ばれます。そして、確かにこのイスラエルの民を神の民として、そして、かつてなかった苦しいことをイスラエルの民を通して行う。そしてイスラエルの民は主の御業を見るようになる。それは恐るべきものであり、未だかつて見たことのない、聞いたことのないものであると、そういうその祝福の約束を再び新たにしてくださいました。素晴らしいですね。金の格子の事件では本当に民は殺されて仕方がないことをしましたけれども、しかしモーセの取りなしと、また民の悔い改め、自分自身の力、この背きを拭い去り、また兄弟姉妹逆らってでも自らを清めて、そして自らの身から飾りを外して悔い改めた結果、このように再び元通りに主と民との関係を修復し、契約を再び修復させてくださいました。そしてその修復したところで主が真っ先に命じられたのが、あの偶像崇拝の禁止です。そしてこのこれから導き上ろうとしているこのカナンの地の者たちと契約を結ばないように、またこの偶像を全て取り壊さなければならないということでした。誠に主はですね、この契約を更新され、そしてイスラエル民族にとって一体何が罠になってしまうかよくご存知でした、主は。ですからまずこの異教徒たちを全て滅ぼし尽くして、そして契約を結んではならない。ですから主と、契約して、なおかつ偶像の神々と契約するということは、それは、できないわけです。最近のですね、エキュメニカルな、キリスト教徒たちは、神に仕えて、なおかつアラーの神にも、また日本の八百万の神々にも、適合して、彼らと、コンフロンテーションすることなく、戦うことなく受け入れて、そして誠の神にも仕え、アラーの神も、またブッダの神もまた同じく、仲良くやっていきましょうという運動があるんですが、しかしそれはできないわけですね。今日の箇所で明確にそれを禁じております。主は妬む神です。妬むというのはね、あの仲のいい親しい男女関係のうちにおいて使われる言葉ですね。妻に対して夫は唯一であり、夫に対して妻は唯一です。本来一夫多妻制というものは主の御心ではありません。なぜなら主は人を男と女とに作られて、そして二人は一体となる、ね、一と三は一体になるではない。ソロモンは千人も妻がいましたけども、一対千が一人になるのではない。主が言われたのは、一人の男は一人の女、二人は一体になるということです。それと同じように 夫婦関係というのは天における模型です。私たちと神様は一対一で、神様は唯一であるべきなんです。ですから他に神々を作ったら主は妬まれるお方、逆に言えば妬むほどに皆さんを愛しておられるということです。ですから私たちは神をより頼んで、他の何かを神以上に慕い求めたり、あるいは他の神様以外の何か牧師とか、あるいは導き者とか、そういったものを、神様以上に慕うならば、神様は妬む神ですから、それを許すことはありません。このように主は新たに契約を更新された時、真っ先に他の神々に仕えてはならないこと、他の異教徒たちと契約を結んではならないことをまず命じられました。これが非常に大事だからです。そしてそれは私たちも同じように大切にするべき戒めです。18節以降はですね、また主のこの契約更新の際の、まあ、再び以前語られたことですけれども、それの再び焼き直しが行われます。それについてまた明日以降見ていきたいと思います。どうか皆さんにおいては今日も主をのみより頼んで、それ以外がなく、そしてヨシアやカレブのように主に従い通して約束の地を受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るに遅く恵みと誠に満ちたお方、恵みを千代も保ち、咎と背きの罪を犯す者は父の子、咎は子に報いるお方。どうか私たちは祝福の子たちでありますように、あなたにのみ聞き従い、他があってはなりません。どうかあなたに聞き従うことによって、私たちは恵みを仙台まで保つ者たちでありますように、今日新しく始まる一日がそれぞれの場所において、主をそれぞれを祝福し導いてください。遠隔地において礼拝を保っている生徒たちの上に、主よ、あなたが同じ恵みを祝福を与え、またそれぞれの場所における仕事や事業や家庭を祝福してくださいますように、今日いただいたすべての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。